はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。警察官 A は覚醒剤の密売人と目される甲を覚醒剤譲渡の被疑者として通常逮捕したと。まあ、ここまでは特に問題ないでしょうね。で、その際甲が持っていた携帯電話をそのメモリの内容を確認することなく差し押さえたということで、で、まずですね、この差し押さえの根拠になるのは220条の1項2号でしょうね。で、そして、物的限界としてですね、非事実関連物件に限られるというのがありますので、じゃあこの携帯電話は非事実関連物件なんだろうかということですね。で、非事実関連性を確認することなく差し押さえてますので、なので、まずその点の適法性を検討する必要がありますね。で、この点に関しては、例のフロッピーディスクのね、判例がありますので、なので、まあ、蓋然性と危険性があるんだったら、差し押さえることができるというふうに考えていいと思いますね。まあ、今回は令状による差し押さえじゃないですけれども、同じように考えていいんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあちょっと続きを見ていきましょう。その上で A が無令状で甲の携帯電話を操作して、そのメモリーの内容を精査したと。で、この行為なんだけども、これ根拠どこにあるのかっていうと、これは111条の2項でしょうね。2項の必要な処分です。これは押収物に関する必要な処分になるので、気をつけましょうね。はい。で、そして次、同携帯電話のメモリー内に覚醒剤の仕入れ先と思われる人物からの受信電子メールが保存されており、同メールに、翌日の傍受における覚醒剤売買の約束と思われる記載があったということです。で、そこで A が同メールに記載された日時に待ち合わせ場所に赴いたところ、オツが近づいてきたので A はオツに対してこうを名乗った上で約束の物は持ってきてくれましたかと言ったと。で、するとオツは A をこうと誤認して覚醒剤を差し出したので A はオツを覚醒所持の容疑で現行犯逮捕したと。で、まず現行犯逮捕そのものに関して言えば現認してますから当然適法でしょうね。ただその前のおとり捜査が違法になるんじゃないかっていう問題があるわけですね。で、ここは若干悩ましいところなんですけども、おとり捜査に関しては平成16年の判例がありますよね。で、それそのまま使えるのかっていう、多分使えなくて、今回ですね、判例の要件でいくと、二つ目の要件ですね。二つ目の要件なんだけど、これは、ちょっと回答の方を見ていただけますかね。回答の方の、答案の、3ページ目から4ページ目のところに要件書いてあると思うんですね。で、この二つ目の要件がよくわからないですね。通常の捜査方法のみでは、当該犯罪の摘発は困難であると。これですよね。で、これの充足性がわからないんで、なので、そのまま使えないですね。16年決定は、あくまでも事案限りの判断だったと言われてますから、だからその三つの要件全部満たさないとね、おとり捜査で違法になるっていう、そこまで別に趣旨を含んでないということなんですね。だから、まあ、二つ目の要件が満たされないとしてもですね、この捜査が違法になるとは限らないです。なので、もっと一般的、抽象的な、規範、まあ言うならば、その比例原則ですよね。これを用いてもらって、で、適法性を判断してもらった方がいいと思います。まあ今回適法でいいと思うんですけどね。働きかけの程度もそんなに強くないんで、適法でいいと思うんですけどね。はい。まあいずれにしろ、ただ判例の基準に関しては、今回はちょっと使えないかなというところでしょうかね。はい。で、答案なんだけども、答案ちょっとこれを書くのかっていうのはちょっと悩ましいですね。で、さっき見たところでは一応書いて、で、その上で今回ね、この判例の基準っていうのは当てはまらないんだよっていうふうに、まあ、論じているんですけどね。はい。まあ、じゃあちょっと答案見ていきましょうか。まずですね、最初の携帯電話差し押さえに関しては、221項2号を指摘した上で、で、一応問題ない要件は簡単にクリアしておきましょう。逮捕する場合とか逮捕の現場とかね、この辺はどう、問題ないですよね。で、その上で問題なのは、差し押さえの対象物ですよね。これ、非事実関連物件に限られるよという話で、で、じゃあ非事実関連物件なんですかと。で、これ確認してないですよね。じゃあ確認することなく差し押さえることはできるのかということですね。で、まあ原則ダメですね。原則ダメだけども、ただこういう電子機器の場合には、情報を損壊される恐れがありますので、なので、まあ一応例外認めていくということですよね。蓋然性と危険性でいいと思いますね。はい。いいですかね。で、まあ今回認定していいと思います。蓋然性は認められるだろうし、またちょっと危険性はね、若干問題文の事実からは明らかじゃないですけれども、まあ、認めていいのかなと思いますね。で、その上で、メモリ内を精査した行為に関しては、111条の2項の必要な処分としてできるということでいいと思いますね。はい。で、それからですね、次に、オツを逮捕した行為の適法性ですが、現行犯逮捕の要件はまあ簡単に認定してしまっていいと思いますね。現認してますからね。しかし、その前のおとり捜査が違法だとすると、違法が承継される可能性がありますよということになります。じゃあ、おとり捜査は、どうな、違法なのか適法なのかということですね。で、まず強制処分に当たらないことを一言書きました。まあ書かなくてもいいのかなっていうのはありますけどね。正直、おとり捜査強制処分に当たるっていうのはごくごく少数説ですから、書かなくていいような気もしますが、一応書きました。 で、その後、おとり捜査の基準ですけれども、いわゆる、まあ、比例原則ですよね。必要性、緊急性、相当性できました。ただ気をつけてほしいのは、おとり捜査の場合には、何が、その、非侵害放棄なのかっていうのにちょっと争いがありますよね。例えば人格的自立性であったりとか、まあ、あとはね、ここに書いたような法益侵害発生の危険ジャッキであったりとかね、まあ、あとは司法の連結性であったりとか、まあ、何が非侵害放棄なのかってことにちょっと争いがありますので、その点を意識した方がいいですね。で、その上で、あと先ほど見ましたが、その判例の基準ですね、これを挙げた上で、で、今回はこの丸2の要件をね、ちょっと満たさないんじゃないかと思われるわけですよね。だけど、あくまで事例判断なんで、なので、この基準に当たらなくても適法な場合がありますよねということですね。はい。で、あとは当てはめで、まあ、そんなに問題の事情がね、詳しくないんで、なので、まあ、当てはめをその充実させるっては難しいかもしれませんけどね。まあ、必要性、緊急性等も考慮して具体的状況のもとで、まあ、相当であるというふうに言っていいのかなと思うんですね。ということで、まあ、おとり捜査も適法なので、現行犯逮捕は当然適法ということになるわけです。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説、これでおしまいにしたいと思います。